学校嫌い。小さい頃から学校が不気味でならなかった。まるで人を画一化した生体部品に変えていく無頓着な社会装置のように思われてならなかった。それなのになんだかんだと反発は口先ばっかりで、怠惰に喜びあって均質化した笑いや話題に興じつつ、終局的にはあの奇妙な箱の中を肯定しているとしか思えないあのクラスメートたち。誰もが同じパッケージに封じ込められて、誰もが同じように行動させられて、それでいて何の主体性もない、それでいてみんな楽しそうにしている、あのダラダラした教室が嫌いだった。本当になんであんな同じ制服を着て、つまらない教科書そのままの授業なんて、選択性のない時間枠いっぱいに、好奇心の弾力性もなく、挙国一致体制のスケジュール任せに聞かなければならないのか、まるで理解できないのだ。だったら、どんなのならいいんだ？それは、俺なんかにはわからない。だけど、もっと全然違う。勉強をするにしたって、もっと伸び伸びと主体的に学習できるような期間が、いくらなんでも21世紀の世の中にこれだけの大人がいて作れないなんてありえない。だから自分は学校になんか行きたくない。それはいじめとか無視とかそんなんではなくって、わざと何でもダラダラやろうとするあの集団行動の雰囲気が、俺には地獄のように思われるだけなのだ。ああ、つまらないな。だってあいつらの話ときたら、まるで平面じゃないか。活力のある本当を求めるための有意義な会話ではなくって、ただ商業的に与えられた餌の話ばかり、次から次へと魚みたいに釣り針に引っかかりまくって、物やら見てくれやら、あとは異性のことばかり、驚くほど同一の精神でもって仲睦まじくもたれ合っていやがる。そうして感情と直結しちまったみたいな、動物みたいな言葉ばかり汚らしく叫びまくる、あの下びた笑いさえも、俺は嫌でたまらなかったのだ。それにしたって不思議でならない。同じ年齢にしたって、もっといろいろな価値観があって、もっと健全な、お勉強とは関係のない、ただ 精神の生真面目なところを目指すような学校が、異質な価値観を持った学校が、市内に一つくらいはあったっていいと思うのだが、お勉強のできるにしたって、できないにしたって、情緒的には同じところに団子みたいに固まって、おしくらまんじゅうに幸せそうに密集しているのはなぜだろう。自分にはそれが理解できないのだった。学校の違いにしたって、生徒の分類の仕方が、ただ数学が解けるとか解けないとか、記憶力がどの程度といった、そんなものだけで成り立っていて、生き方や価値観をごちゃ混ぜにして、どれもこれも娯楽づけにシャッフルするから、常に同質的な傾向が流星を極めてしまうに違いないのに、足を引っ張り合うことが美徳で、引っ張られたやつは幸せそうな顔をして、落ちた泥の仲間入りを果たして、ムツゴロウみたいに大喜びするばかり。だから、学校は嫌いなんだ。どうしても行きたくない。どんなに諭されても、あそこでは自分自身の自我が崩壊してしまうような不安が、微塵も拭いされないのだ。ごまかしてみてもしょうがない。正直に白状しよう。俺は、あの空間が恐ろしかったのである。自分が次第に別のものにされていくようで、不気味でたまらなかったのである。そうして今日も自分はまた一人、仮病を使ってサボっている。幸いにして、両親は共働きなのだし、いつの間にかちょっとした体調を言い訳に、自分が学校を休みがちであるという現実も、中学時代からの絶え間ない努力の結果として、もちろん親不孝であるには違いないが、良いことだとは決して思わないのだが、それでも学校も両親も黙認してくれるようなありがたい立場を享受することができたのだから、自分はそのことだけは唯一感謝しているのだ。感謝しながらも彼らの意には沿わない。だってよく夢を見るのだ。それは学校の夢で、大抵はうなされている。いじめではない。学力の問題でもない。ただ、いつもの何気ないクラスの光景に、自分はありきたりに存在している。何の変わったところもない。それなのに、気味が悪くてたまらなくなって、どうしても、どうしても、そこから逃げ出したくなってくる。それなのに、体が動かない。先生が入ってきて、授業を続けている。みんないつも通り聞いている。何の好奇心も刺激できない、くだらない授業内容。ものを教える能力が欠落して嫌がるんだ。そうしてチャイムが鳴る。先生が消えると、みんなが騒ぎ出す。動物の鳴き声みたいな、各種の響きが一斉に、頭の中を駆け巡る。こんなのが本当に、未熟にしたって、知性を持った人間の姿なのか。自分はまるで、檻の中に入れられた動物のように、精神が解体されるような恐怖に苛まれて、嫌で嫌でたまらない。そのうち空気がよどんできて、一刻も早くここから逃げ出したいのに、どうしても体が動かない。その挙句の果てに、ようやく目を覚ますのだった。 あんまり恐ろしくって、実際に叫んでいたことも何度かあった。親父が朝になってから、叫び声がしたと伝えてくれたので、初めて思い知ったくらいである。そうして朝になれば、自分が学校へ向かう前に、両親は職場へと向かうのであった。ああ、ありがたい。唯一、生まれて幸運だったことは、週に一度か二度くらいは、一人っきりで家に引きこもることができる環境。さすがに、毎日は無理だけれども、数少ない自分を保てる環境。だって、学校の世界は、自分には地獄のように思われるのだから、だから、共働きの両親には悪いけれど、自分はこうして、誰もいない家に一人きり、何をするでもなく、もちろん、悪いことをするでもなく、かといって、勉強やら何か良いことをするでもなく、ただぼーっと、人生を無駄に過ごしているのだった。時々は窓辺から、裏の林の、季節ごとの営みを、まるで左遷されてバカになった若年寄りみたいに、若葉が茂って日暮らしの気配も近づいたとか、小春日和に枯葉が舞い散るこのリズム感なんて意味もなく眺めているのが、ただ唯一の幸せにも思えるくらいであった。そうして、好奇心というものは、そうした望ましい社会へ、あるいは熱心な誰かと手を携えて、初めて相互関係の中から生み出されてくるものではないだろうか。ただ、ぽつねんと自分があって、それが永遠に自分一人で、社会はろくでもないもののように思われて、そのろくでもない奴らが、何やら不気味な声で、悪臭の中に出てくることこそ自立の精神であるとか、悪臭に足を踏み入れないのは引きこもりの甘えだなどと、わけのわからないへりくつを唱えている。汚れから何とかして逃れようとする純真の心さえ、動物的に癒しめて俺たちを引きずり出そうとする。だって、そんなに引きずり出したいなら、パッと扉を開いたら、駆け出したくなるくらいの、立派な社会を築いてみせろ。そうすれば誰だって、こんな悲しい思いで、部屋に閉じこもったりするものか。それでも、自分は、まっさらの引きこもりではない。ちゃんと、ギリギリの出席は稼いでいる。計算のできる男だ。その代わり遅刻も多い。多いだけじゃない。午後になってからでも平気で出席する。みんな拍手してくれることもある。ちょっと照れる。そんな時、みんなが嫌いなわけでもない。けれども、学校にいる瞬間のみんなという存在は、やはり相対に恐ろしく思えるのだった。わからないだろうな、こんな気持ち。でも、俺と同じようなやつが、クラスには二、三人いる。きっと、あいつらも仲間かと思う。けれども、話し合ったことはない。おそらくはそれぞれに、心に秘めたまま、他人同士で終わっちまうに違いない。 今は午後の1時半。自分は大抵夜中まで起きているから。それでいて何をしているかと問われても大したことはしていないのだが、とにかく学校をサボった時は昼頃になって起きてくる。そうして誰もいないしんとした一軒家で適当な食事をとる。今日は珍しくその後でこうしてノートなんか取り出して日頃の鬱憤を思いつくままに記している。自分にはアコースティックがよく似合う。落書きはノートブックにこそふさわしい。このノートにはいろいろなことが書かれている。試作の試みもいくつか収められている。日だまりよ、舞の枯葉をキラキラと映す窓辺も僕の休日。なんて短歌が書いてあるページもある。そうかと思えば、粉雪こんこん、つくしを埋めて、驚き慌てのひばりも消えた。冬よあがくな、僕らの春を、どうか返してくださいな。なんて意味不明の詩が書いてあるページもある。そう、もし自分に何か希望と呼べるものがあるならば、中原中也みたいな本当の詩人になってみたい。そろそろ音楽が聴きたくなってきた。自分の生活の中で精一杯くらいの悪さといえば、せいぜい親父のウイスキーの瓶からバレない程度に、いや、あるいはすっかりバレて見過ごされているだけなのかもしれない。それはわからないが、ウイスキーを湯で割ってグラスにくるくる回しながら、お気に入りの音楽を差し込む日差しと戯れながら、のほほんとした安らぎを持って聞いてみるこそ哀れなり。この瞬間だけが自分には幸せだって心から思える瞬間なのだ。だから哀れは悲しい意味じゃない。古典で言うところのしみじみとした趣に違いないんだ。きっと自分の生存は親には迷惑をかけているに違いない。あるいは休みがちの真相を聞きたくて、でも聞けないで、時に委ねているのかもしれない。自分にはただ、あの不気味な教室が、そして、奇妙な学校の、理想世界から移し取ったにしても、疑いなく手ぶれを起こしているような、まっとうな精神であれば、まるで生きたままに、検体から逃れられない狭い檻の中にでも放り込まれたような絶望に苛まれる、あの空間が恐ろしくてならなかったのだ。けれどもそれをどうやって誰かに伝えることができるだろう。観察すれば観察するほど、少なくとも学校というパッケージに収められたその瞬間の人というもの、教師にせよ、生徒にせよ、あるいは話の通じる友人さえ、いることはいるのであったが、どうしても会議の念が拭いされずに、心が拒絶反応を引き起こすばかりなのだ。おそらくは、だからこそあいつらだって、自分に違和感を覚えているには違いないのだけれど、そうしてもしそうであるならば、よくまあそれなりに打ち解けて邪険にもしないでいてくれる。そのことだけはありがたいとは思うけれども、やっぱり恐ろしい。何が恐ろしいのだか自分にはよくわからない。わからないけれども耐えられない。 でも、おそらくはきっと、そんな異分子くらい、50年前にも、100年前にも、あるいは1000年前だって、ある種の教育組織が存在するところにおいては、一定水準で、きっと、生まれてしまうには違いないのだ。だから、たまたまそれが、自分であっただけのことで、本当は、自分が不気味と考えているものの、現実は、不気味なものではないのかもしれないのだが、そうだとしても、自分にどうしてその誤謬を悟せるだろう。自分はひたむきに反省して、同調することをのみ、指標として掲げなければならないのだろうか。なんて妥協しかかって、いや、待て、やっぱり違う。やっぱり、あの空間はおかしいのだ。きっと、いかなる諸外国の同様の教育機関だって、あそこまで不気味さを感じさせることは、ないに違いないんだ。自分は、留学なんかしたことはないけれど、それだけは誓って言える。教育機関としての学校という存在が、間違っているんじゃない。我が国の教育機関が間違っているんだ。それとも自分がおぞましいほどの先民願望を抱いている、そう糾弾する人もあるのだろうか。それは、けれども違う。だって、先民じゃない。ただ、もっとひたむきな、普通のものを、自分は求めているだけなのに、それを先民願望としてしまったら、ありきたりの健全さを求める人間こそ先民であり、つまりは底辺に響かせるべき叫び声を持たない者は特別な存在であるなんて定義してしまったら、そんな悲惨な国家はいくらなんでも滅亡するのではないか。それにもし個人主義を認めるのであれば、それは、それぞれが、自分を、スペシャルだと思うことであり、いわば一人一人が、それぞれに、先民であるという自我、けれども先民が、階層を成し得ない、平等それぞれの、先民であり続けるがゆえに、民主主義が果たされるのであれば、そもそも、先民願望を持たないことの方が、よほど、おかしいことにはならないだろうか。ああ、これは、屁理屈なのだろうか。だんだん、何が何だか、わからなくなってきた。ちょっと頭が、クラクラする。そろそろ、ウイスキーが効いてきたようだ。ああ、嬉しいこと。もう考えるのも、お疲れモードに突入だ。だって、14時を回っているのだし。自分はまた CD に耳を傾けよう。ああ、ウイスキーなんて全然おいしくない。こんなおいしくないものを飲んで、けれどもなんだかふわふわとした、いわゆる酔っ払いの心境だけは、なんだか穏やかな慰めであるように自分には、つかの間、思われるのであった。さあ、次は何を聞こうかな。確か、未成年が酒を飲むのは悪いことだったっけか。そんなことよりもっと、本質的に悪いことがたくさんあるはずなのに。彼らはそのうち、 未成年が酒を飲んだという小説をすら、すべて排除しようと試みるのではないだろうか。シートベルトを締めないことは、個人の自由ではいけないのだろうか。ああ、なんだかよくわからない。みんな取り留めもない。そして、ふわふわしている。いい気持ち。やっぱり、こんな陽気を楽しめる酒というエッチは、誰が何と言っても、一人ぼっちの愛すべき友には違いないのだ。おかしいか？何か間違っているか？えい、糾弾するなら勝手にしやがれ。俺はこうして自由になれるんだ。妄想の勝利、万歳。ああ、楽しい。なんだか目が回る。ぐるぐる、ぐるぐる、回っております。ああ、愉快。じゃあね、もう筆記用具が回らない。文字がくねくねしている。まるでミミズみたいだ。おかしいや。こりゃ読めないぜ。ひどい文字だ。きっといいことありそうな。なんだかベッドに倒れ込め。ああ、もう立ち上がれないや。このまま一眠りしたら、今日も怠惰の一日が、自分のわびしいくらいの青春の1ページが、ひとまずこんなだらけた落書きくらいで、過ぎてゆくのさ、勉強もせずに。それじゃあ、皆さん、元気であれ。また酔っ払ったら会えるかもな。あばよ。